ゼルネットポッドキャスト。
いかつい金子とのコンビ
です。いや雨ですね、雨。
降ってねえわもう。全然晴れとるやんけど。
マジですか？
30度ぐらいあったらしいぞ今日。
さっきでもずっとゴロゴロ言ってましたよ。
雷だけね。
いや
雷はやばかった。
皆さん気をつけましょうっていう。
うん、でもそれを言ってしまうとね、金曜日に収録してるのがバレるから。やめましょう。
そんなことない。
それはカットです。
まあ、最近あれなん
で。はい。ということで、まあ、二人の声しか聞こえないんで、今週は、ベイアンと、
金子の、
二人でお届けする。
日本代表2トップですね。
おう、フォワード、俺右左
もうお任せですよ。
あ、ほんと？まあ、そんな2トップの二人で、東京編集部通信をお送りしていきたいと思うんですけれども、
はい。
まずは東京編集部通信の説明お願いします。
はい。東京編集部通信では、新記事情報、編集部員のおすすめ記事情報、噂の、記事情報など、新記事、現役記事ともにいろいろな情報をお送りしていきたいですね。
何で最後問いかけたの？
まあいろいろちょっとね。と言いつつもリスナーさんの有益な情報も混ぜていきたいのでどうぞ聞いてくださいと。まあそんな感じで記事のお話をしましょうという回ですね。
あなたお得意のね。
まあ僕はでもそんなにあれですかね、新機種に関してのその知識度的には低い方ですからね。
うん、
引き出しがまあんまないんで。
うん、まあじゃあ今日でも引き出しちゃんと整理して持ってきたんでしょ
今日。結構っていうかあれですからね、最近結構入れることが多いんで引き出しに。それでもすぐそこに入ってるんでね、それ取り出して、
うん、いろいろとねシュート決めたってください。ゴール量産します。
やばいですね。頑張れ日本。
その前に俺ら頑張れよ。はい、ということで、
はい、じゃあまずは、
うん、
新記事情報いきます。
うん、
そっから
おいったね。前半戦だ。
前半戦
キックオフ、
ここ大事っすね、
うん、
ここの攻め方が。配信日の翌週の月曜日ですか、6月16日に導入される機種を紹介させていただきたいんですけど。
言っちゃって
行きます。結構ありますよ。パチンコが、CRA、ピカイチャットインターナショナル。
ほう。
次が、CRA シャカラップ。これ羽物ですね。
ほうほうほう。
次が CR マールンパチンコ、釣りバカ日誌、マダイ編。こちらはアマダイ編と、2スペックが出ます。ミドルタイプとアマデジですかね。
同時デビュー
のようですね。
あ、そう。
はい。で、次が、CR フィーバー猛烈パイレーツ。
来た。
これも結構スペックがいろいろと。何スペックか。2スペック確か出ますよね。
そうなんだ。
次が、CR ウィニングターン。
おう。
パチンコの最後が、CR パチンコマジカルハロウィンと。
マジハロね。
はい。で、次がパチスロで、テンパイラッシュ。
ほうほう。
とパチスロ装填の件2。
うん、
結構出ますね。
ちょっと多いですね。
一応あのアマデジとかスペック違いのやつはちょっと省いた部分もあるんで、これ以外にもあるかもしれないんですけど。
そうなんですよね。まああのなんとなく CRA って何回か言ったから、いや言ってんじゃんって思われた方もいるかもしれないんですけど、一番最初に言ったピカイチインターナショナルは、まああのコマコマクラブのまあ別スペックと思いきや違うっていう。
もう全然
台なんですね。で、まああの豊丸さんは最近ずっとアマデジを押してっていうか、まあ今年1年間やるって言ってることなんで、うん、まあ CRA と。で、シャカラップもまあ羽根物なんで、まあシャカシリーズではあるけども、
まあ新しい感じのっていう感じ。
新しいシャカですね。
そうですね。まあ結構出ますけど、何かあります？注目機種。
いや、モーパイでしょ。
言ってますもんね、ずっと。
モーパイですよね、僕は。
これあれですもんね、あのもう噂が出た時点でずっと言ってますから
ね。圧倒的にモーパイですね。結構これにも言ったかもしれないけど、もう本当好きなんですよ、モーパイ。
あんまりこれはシステムがってことよりコンテンツがってことですか？
システム知らん。俺スペックも2つあるって言われて知らなかったも
ん。いや、これ2つあるんですよ、確か。
そう、だからまあ注目はしてるけど、機種の概要全然知らないのでね、はい、そのあたり知ってるんだったら教えてほしいな。教えて、金も。
僕何も出さないですよ。
出さないの？
まあでもその一つ注目としては、大当たりした後になんかラウンド振り分けをなんかあの焼くもののクルーンで 抽選するシステムがあるらしくて、
剛速球ピッチャーね。
そんな名前
クルーンいなかったか
知らないです。それは
そっか、もう野球弱かったから
、もうね、野球のこの引き出しないんで ね、空っぽなんでね。
はい、
なんかその役物の動き、役物じゃない、役物内のこの球の動きでこのラウンドがこのどっちになるかみたいなドキドキ感を、
目に見えて、
目に見えて
るの、
その液晶下に搭載されている役物で実際こう球がくるくる回って、
うんうんうん、
で入ったラウンド数がなんかゲットできるみたいな、そんなシステムっぽいんで、なんか新しいっていうか、目に見えるとこやっぱ新しいですよね。
なんだっけ、ガチタイムかなんかそんなんだよね、確か。
そんな感じですね。大当たり後に突入して決めるみたいな。
なるほどね。そんな感じですね。僕は、ね、なんかありますか。
まあ僕はずっと前から言ってますけど、まあ、パチスロの新機種ですよ。
な、装填ですか。
装填ですよね、これ。
そらそうでしょうね。装填好きって言ってましたもんね、それは。
ずっと言ってましたよ。しかも実際僕取材行ってますからね、装填。
あ、今回のね。
今回の。いやこれね、やっぱ装填好きとしては結構そのゲーム性は結構継承されてるんですよ、
うんうん、
その流れは、うん、で、AT のシステムが結構一新されてて、
うん、
そのループ型の AT とゲーム数上乗せの AT の2つあって、うん、そこを行き来しながらどんどん出玉を増やしていくタイプになるんですけど、
なんか
天井もだいぶ浅いっていう、
ね、その話だけをちょっと聞いて、ああ装填っぽくないなとは思ったんだけど、まあ AT なんだね。
AT ですね、純増約 2.7 枚の AT で、でしかもその通常時の中段チェリー、まあ北斗といえば、北斗シリーズといえば中段チェリーが熱いじゃないですか。
そうね、
その一番その当選率の低い通常時のまあ定格と言われるとこでも約 25% で中段チェリーを引けば AT に当選するっていう、
うんうん、
この何ですか、初代北斗に近い厚さがあるっていうか、
うんうんうん、
もう中段チェリーのこの引いた時のもらった感っていうか、まあ、やったなっていう、
まあ
感じは
ドキドキ感だね。
そうですね、
まあそうね、
だいぶいい感じに熱くなれるんで、ね、
うん、中段チェリーなんかいっぱい出るのかな、ちょあと
出現率がその高確率状態になるところがあって、
うん、
なんか突入すると10倍、30倍、さらにこのまあ AT 中の上乗せ特化ゾーンで毎ゲーム出たりみたいな。
それが斬新だよね、今回ちょっと
思ったのは。やばいですね、うん、言ったらその近いのがラグランジェの、AT 中にレア役がアップするみたいな、そんな感じで中段チェリーが頻発するみたいなイメージを持ってもらえればいいかなっていう。
なるほどね、ラグランジェ、まあ筐体もラグランっぽい筐体ですね。
そうですね、一応リールが4つあって、で左がサブリールみたいな、そんな感じ。でもまあ普通に一般機のように目押ししてもらえれば問題なく遊べるんで、特に難しい手順なく遊戯してもらえる感じなんで大丈夫ですね。
これもう早いんだ。
もうそうですね、なんだかんだ言って
早いね。
早いっすよ、
ほんと。
だってあれですからね、
ほんとも
う
早いね。
ずっ先月号にも一応載ってますからね。
言うてる間やな。
言うてる間ですよ、ほんとに。
びっくりした、時経つの早
っ。はい、
そっか。まあ6月の中では割とでかい導入機種が、
そうですね、
多いのかな。まあ62も結構いっぱいあったかね。装填とかやっぱでかいの多いもんな、ちょっと。
これがどれだけちょっとね、
うん、
みんな楽しんでもらえるかっていう。
やっぱ導入はされるじゃないですか。
されますね。
まあわかんないですけどね、知らないけど導入はおそらく多いでしょ。
多いっていう、まあ、そうですね。
あとは稼働がどんぐらいつくかっていうのは、うん、まあ結構最近ね、わかりやすいじゃないですか、皆さんの動き。
見切りが早いっていう、
うん、ほんと早い。まあそれは俺はもう個人的には AT 機だからだと思ってるけど。
なるほどね、
うん、昔の、なんかちょっと前の A プラ ART とか ART とかだったらもうちょっと粘って見極めようとするけど、もう AT 粘って見極めてるほど
もう痛い目ありますよね。
うん、どうやらいことになっちゃうからさ。まあだからもう一発目でダメだったらダメって、うん、切っちゃう人が多いから、まあ 初見の方をどれだけ引きつけられるかっていうのが鍵になってくるんじゃないですか、まあ、特に想定に関しては、
うん、そこはね、
モーパイなんてちょっと物珍しいから意外と食いつきはいいんじゃない
ですか。いや、一回当たるまで打ってみよう感はすごい強いですからね、うん、で、このクルーンもこの、まあ、全部が一番いい振り分けの場合とか、
ナンナンズガールだったら16ラウンド濃厚とか、そんなん
そういうのですね、うんうんうん、なんかいろんなパターンがあるんで、それも見たいなっていう、それもありますしね。
なるほどね。あとマジハロもパチンコに出るもんね、そういえば。
これはね、マジハロシリーズがパチスロで好きだった人はぜひとも。
ミドルなんだよね、確か。
確かそうですね、ミドルのそのループタイプ格変ですかね、
王道というか。
そうですね、
一般的に
難しいことはないみたいな、
そうそうそうそう、シンプルなんですね。
そうですね、まあ格変だったらループするし、ダメだったら時短いくしみたいな、
うんうんうん、なるほどね。
そんな感じですかね、新機種は。
多いね。
しかもまだまだ今、6月に出たやつも結構頑張ってる機種いっぱいありますしね。
まあ、化け物語ですよね。
まあ、頑張ってますね、あれは。
まあ、釣りバカも結構良さそうだし。夏っぽいよね。
夏っぽいですね。
釣りバカとあと、ウィニングターン、
ボートレースですね。
ボートレースかな。うん、まあ、うん、そんな感じですね。6月16日導入はそんな感じです。はい、まあ、23、30もおそらく何か入るとは思うんですが、その情報はまた次週
お送りしましょう。
ということで、
はい、以上新記事情報でした。
おい、はい、前半戦終了です。アフタイムです。ゼロボードキャー、はい
はい、がっつりかぶりました、
ね、やる気満々やな。もういや回してじゃん。俺ついていこう今日。
いやいやいやいや、まあ、じゃあ次は噂の機種情報などということなんですけど、
うん、
まあ、噂というより最近その、まあ、僕発表会行くことが多いんですけど、
うん、
発表会に行ってきたちょっと機種を何個かご紹介したいんですけど、
うん、
一つが、一番最近行ってきた、藤昌司さんの CR リング、
お
リングシリーズの最新作が7月下旬に出るということで、一応パチンコパチスロ2機種ありまして、 CR リング運命の日、
うん、
でパチスロが、パチスロリング呪いの7日間、
あ、前のパチンコのタイトルのスロット版ってことね。
演出も結構そのなんかパチンコっぽいのが搭載されてるようで、
うんうんうん、
一応そのリングシリーズのパチンコパチスロ同時リリースということで注目度高いっすよ。
見た？
いや、もうめっちゃ打ってきました。もう僕リングシリーズというか1個前の CR、リング、
うん、
呪いの7日間が超好きで超打ってたんですけど、
うん、
もう発表会にこの次出るリング運命の日があったんでね、もう1時間ぐらいしだしてましたからね。
うん、迷惑。
いやいやいやいや、これでも本当ちょっと撮影というね、このいろいろも込めてっていう。
そうか、人いっぱいいた。
人めっちゃいましたよ。
そうだよね、リングはそうね、まあパチスロとの同時タイトル同時デビューというのがちょっとね、
うん、
若干、うん、若干の引っかかりも感じるが、
ないですよ、ないですよ。そんなもうリング、もう夏といえばリングですよ。
そうですよね、すごくいい時期すごくいい時期だと思います。
すごくいい時期的には相当いいですよ、
うん、まあパチスロの方も売れるといいですけどね。
売れますよ、大丈夫です。
ちょっと笑い入って
る。いや、笑っときましょう。
まあ俺何も知らないまま言ってるからね、これは。
まあそうですね、
うん、
まあとりあえずそのパチンコの方なんですけど、スペックは結構ほぼ前回の ST タイプを踏襲した感じの、
うん、
まあ、100%ST 突入率 100%ST で、まあ、継続率が若干アップしてるみたいな。
なるほどね。
そんな感じですね。で、まあ手が落ちてきたら熱いっていう、
うん、
その辺も、うん、はい、変わらず、で、まあ怖ければ怖いほど熱いっていうのも、まあ、
うん、
継承された、まあ、リング好きにはおすすめの、
なるほどね、
一作ですね。
はい、
はい、
他にも
次、まあ他は銀パラ、
イエ
ー、CR、銀ギラパラダイス情熱カーニバル、
はいはいはい、
これもこれは8月の上旬ですかね、
確か。そうね、
はい、盆前ぐらいに確か出るっておっしゃってたんで、
まあまあ海の時期ですよ。
これもね、いい感じの機種で、
半端ないよね、
半端ないですね。その V 角 ST を搭載した MAX タイプなんですけど、
うん、
確か突入率が
56%
だね。 56% で
継続率が 77.7% の、ST 中の、 16ラウンド振り分けは 70%。
でもう入っちゃえば
めちゃめちゃ、で16ラウンドは確か何2400だっけ、
そうですね、マックス取れるのが最大約2400、う
ん、まあまあこぼしとか入れて、まあ、2200ぐらいかな、うん、分かんないけど、
まあでも
それが 77% で
ループするっていう
という状況に陥ったら、まあ瞬発力は半端じゃない、
半端ないですね。
海だからね、
海ですよ、しかも
速い海だよ、変動の速い
しかもその海シリーズの ST って結構 100% が多かったじゃないですか今まで、うん、それが突入率が下がる分、この出玉のこの一気感、
うん、多分一番爆発力あるのは、
ね、ありますね、
まあ、海と言っても銀パラだから海とは違うんだけど、
まあ、
海フレンズだが、まあまあでもそうだよね、海好きの人には爆発力足りねえ海と思ってる人にはおすすめなんじゃない、
う
ん、今回。
そうですね、これも実際僕あの発表会で行ったんですけど、
うん、
発表会にまあ、まずカーニバルということで、まあ、ブラジル感が出る発表会場だったんですけど、
うん、
スタート時に誰が来たと思います、ゲストで。
ネイマール。
それね、じゃあちょっともうそれ言うとね、もう誰出してもこれネイマール来たらもうニュースですよ。
いやだってブラジルでしょでも
まあでもまあ近い、だいもう大きな括りで言ったら多分合ってます。
合ってんな。
来たのはあのサッカー解説者のセルジオ・エチゴさん。
ああ、なるほど。あ、惜しいな、ネイマール。
惜しく。
ネイマールからあと4つぐらいスライドしたらたどり着いたな。
同じカテゴリーの一番遠いところですよね。うん、まあ、セルジオ・エチゴさんがいらっしゃって、
お
まあ、あの、カーニバルを盛り上げるっていうね。で、その後、BB クイーンズのお二人も来て。
聞いたことある、その人。
はい。
シンバルコちゃんだ。
そうっす。あの、楽曲が搭載されてて、
うんうん、
それをあの、生で披露していただいたり、
へ
で、あとは、まあ、ミス・マリンちゃんがサンバを踊ったりと。
そうなんだね。
だいぶこの発表会場から盛り上がる感じが伝わってきたんで、
いやもう期待が、大きな期待を背負った騎手だからね
でもまあもう夏といえばまあね、海シリーズというか、まあ銀パラもそうですけど、やっぱ出てくれないとやっぱね、ホールが盛り上がらないんで。
そうだね、
やっぱ出てほしいですね、その辺は。
うん、パツロのもうまあ発表会としてはまあそんなに多くはなかったんですが、
うん、
まあ軽くというか、まあ、内覧会で、
はい、
緑の巻き場を届け日本一のゴールへ、
はい、
とあとまああれだ、マジカルタルルト君、
おお出ますね、
とかまあいろいろポツポツと新機種の話は入ってはきていますよね、うん、サイボーグ009か、マッチのサイボーグ009、
そうですね。あと今ちょっと完全に大きいやつ忘れてたんですけど、鉄拳、パチスロ鉄拳サード、
鉄拳もそうね、近いね。この辺ちょっとね、7月導入機種になると思うんですけど、まあ、個人的には鉄拳はやばいよ、
あれやばいですね、う
ん、いい、すごくいいと思います、打ちましょうもうそれに尽きるよ。
まあそうですね、
うん、
実際僕もこれ取材行ったんですけど、
うん、
なんか前回の鉄拳セカンドと鉄拳デビルをまあちゃんと踏襲したというか、なんか似た感じの結構ゲーム性で、
まあ AT の内容は全然違うけどね、
まあ違いますけど演出とかその辺の感じは結構似たような感じで、
でまあ鉄拳といえばやっぱあのクオリティの高い映像とかさ、
いやすごい
ですね、まあ、その筐体面でもやっぱすごいことになってるし、
新筐体ですからね、
うん、まあ、それだけ鉄拳にかける思いというのが山下さんにはあるということなので、おそらくね
そうですね、うん、てか多分ボタン見たらびっくりしますよ、クソでかいですから
ね、でかいね、
ボタンが超でかい。
あとあれだ、まあ発表会自体はもう結構前にニコニコ超会議3で終わってるんですけど、シンデレラブレード2の
あ出ます
ね、まあ、ライブとかも結構、うん、イベントがポツポツと
積極的にやってる感じですね、
う
ん、
ポツポツというかまあ大々的に、
ね、大々的にやってます、
うん、やってるみたいで、非常にまあ導入日がよく分かんないんだけども、夏に向けていろんなことやってるんで、シンデレラブレードのファンっておそらくは結構いると思うから、
いやだいぶいますよ、
うん、2の情報をちょっとかき集めて気になる情報をチェックしてみたらどうかなと思います、
うん、
そんなとこ
そうですね、一応、 まあ言いたい機種もちょっとあるんですけどね、
まあね、
まあまだ情報が来てないという
か、そうね、こっから、そう、今日からね、1週間、2週間先に いろいろ発表会もあって、その機種もちょっと言いたいんですけど、まあそれはまたおいおいということで、
小出しにしていく感がすごいですね。
そうそうそう、ずるいんだよ、俺ら
引っ張るだけ引っ張るっていう、
そう、もう夜も遅いし、早く帰りたいしね、もう
多分収録の中で多分一番早いです今まで過去収録、過去も
ね、
まあそんな感じですか。
はい、
じゃあ最後エンディングいきましょうか、
うん、
まあエンディングプラスちょっと有益な情報も混ぜて、
お
最近のこの出た機種の話などもしながら終わりますか、
うん、
今回は。
何言ったの。
僕はまあ最近出たやつで言ったら、なんだかんだ言ってマクロス売ってますね。マクロスフロンってやつ、文句言いながら
まあ、
はい、まあ、
そう、あれだよね、面白いよ。
いや、面白いんですよね。
面白いけど、勝てないけど、勝てないけど、めっちゃ面白いの。
そうなんですよね。
打っちゃうわ、あれは。わかる、すごくわかる。
しかも、その、僕は未だに懲りずに、その、ゲーム数をポチポチしながらハマってる大学を拾って、もう姑息に天井狙うっていう。
いやいや、その立ち回りがないじゃん、この前。
でもね、多分今まで多分20回ぐらいその600、700ぐらいのから天井狙ったんですけど、一回も到達してないっていう、
ね、あの天井はね、行かないですこの台はまああのね、天井狙いはでも効果的ですよ。
まあそうですね、
あの意外と手前のところから狙っても、うん、多分行けると思います。
当たるんです。そうですね、途中で ART にゲーム数で入ったりします。
すぐ当たっちゃうから、うん、まあまあまあ、この台は面白いよね。あとまあ乙女は、
乙女は良さそうですね。
同じだね、俺の中でマクロスと、うん、面白いが勝てない、勝てないが超面白い、うん、
でもマクロスに比べて結構当たる印象は強いんですけどね、
うん、
まあ初当たりが全部 AAT なんで、
これに関しては周期抽選が非常に良いよね、うん、いい役割を持ってると思う。
あれはでも結構いいですね、
うん、まあ乙女アタック8連敗した時の絶望が半端じゃない
でっかえって調べたらね、もうこの当選率に愕然としてましたから、ね、
びっくりした
乙女アタックはもう激アツですからね。
うん、でも2回8連敗したよ俺
きついですね。
きつい、まあでも面白いね、この間で、まあ俺は間をくぐって最近ようやく初打ちを終えたモンキーターンツ。
遅っこれ多分2ヶ月ぐらい前の話題じゃないですか。
正直すごく良いと思います今。
マジっすか、
うん、今は良い狙い目、今多分一番ベストで狙える感じじゃないかなと思ってる、うん、
結構あれですよね、そのまあ安定した稼働もありつつ、
モンキーターンね、6入ってますよ。
てか多分
折って、折ってます
よ、うん、入れやすいと思いますよ、あれだったら、
うん、まあ6はまあないかもしれないけど、4以上は割となんか、うん、なんだろうな、どこにでもっていう言い方も変だけど、
まああってもおかしくないっていう感じです
ね、うん、あるし、で、やめるからみんな、
やめ、結構やめていきます、
ね、やめる台じゃん、あの台って。
まあやめる台、やめる台、まあ
まあマクロスとか、
はい、
乙女とか信頼の中でもやっぱ
まあそれなりに、
うん、あるし、うん、でモンハンとかも稼働いいからさ、
ありますね、
設定ありそうだなと思ったらみんな打ち続けるじゃん、うん、けどモンキーターンはねやめるのよみんない
やまあ
そう
やめちゃいますかね。
だからデータを見て良さそうな台は拾って打ち続けた方がいいと思います。
なるほど、
これ俺の最近よくやってるやつ。
しかもそのボタンを押すとこのゲーム数とか見れますもんね、当選した、うん、そういうの見て結構良さそうなのがあれば狙ってもいいんじゃないかっていう。
あとハーデスね
いやこれね多分ね、ハーデス多分二極化すると思いますよね。
ハーデスはね、でもね正直言うと、割と浅いゲーム数が打ってもあのいいらしいから、
うん、
打ちたかったらもうハマってる台を打てばいいよ。
そうですね、
勝てるかどうか知らんけどもう結局だってあれじゃん、まあ、何言っても一緒じゃん。
まあ一緒ですね、
ゾーンさえゾーン狙うのがまあ一番あれだと思うけどさ。
ですけど
まあまあまあ400と800なんかもう折ってないし、うん、そこに抜けてるやつで一番ハマってる台、まあ800過ぎ900台なんて拾って打った方がいいと思うよ俺は。
でこれベイアンさん的にはもう即取りレベルですか。
いや即取りだね、まああのユキチと相談だけどもちろん行っちゃう、行っちゃうマックスまで行っちゃったら終わりだからさ、
まあ、まあでも、うん、ハーデスはそうですね、結構業界関係者、
うん、
あの言ったらメーカーの広報さんで好きな人多いんで、
多いね、
みんなそんなにもうい
やハーデスだよみんな、だってライターの人もだってハーデスばっか売ってんじゃん、まあね、
いやハーデスはすごいですね、
うん、 でもパチンコだともう本当に何ですか、
パチン
コだと俺はまあヨシキリサだけどね、最近打ってるの
は。マジですか。僕は最近打ってるのはあのデジハネのあの戦乱バースト。
おお、
あれ超面白いんですよ。
へ
え。一応99分の1のまあ V 角 ST みたいので。
まああんの？
え、あれ回ります回ります、
有益な情報だからさ、
回ります回ります。
へ
え。でこのアマテジって爆発力ないっていう印象超強いじゃないですか。これ爆発力超ありますよ。
うん、そういう売りだったからね、多分継続率でしょ。
継続率もそうですし、右に入った時の15か16ラウンドのこのあれが 20% ぐらいあって、うんうん、それでもう1500以上取れるんですよ、
うんうんうん、
だからアマデジの中でのこの一発はだいぶあるんで、
なんか1年前ぐらいに比べてアマデジがちょっと甘くなってる気がするんだけど、
多分ね、機能性
かもしれない。機能性です。
そんなこと、いやでもそのマックスタイプ打つのはってのなるじゃないですか。でもアマデジ打って先発ぐらいだとっていう時にやっぱいいんですよね。
でも昔のアマデジってなんか本当にちょろちょろしか出なかったイメージなんだけど、
まあ500発ぐらいを2、3回当たるか当たらないか、
ね、最近のアマデジってさ、ここに行けば結構出るっていうのは結構ない、
ありますね。
あるでしょ、
アマデジの皮をかぶったほにゃららってや
つ。そうそうそうそう。そういう台はね、俺割と嫌いじゃないのね。あの元々ライトミドルシーンじゃないからさ、はい、
まあでも当たってる感覚も味わえますしね、うん、
まあそんな感じですかね、有益な情報も、ね、もう今から有益な情報を使って打ちに行かなきゃいかないもんね。
行けなくはないですけどね。
行けなくはないよ。
これ多分興味ない人が聞いたら多いって言われますよ。
お前らに託していないんだから今日はっつって、ね。まあおとなしく仕事に戻りますか、じゃあ。
まあそうですね、
はい、じゃあまた、あ、違うね、
来週は
デネット通信の
根元会ですかね。
根元会ですね。根元会じゃないですか。いない人の あれで、あれなんでちょっと
そうです、ね、
やるかやらないかは本人次第ですけども。
の予定でございますよね。
はい。
はい、
まあずれたら多分金子会になると思うんで。
早まったね。早まった。これはね、金子会が早まるところ非常に大変っていう。
知らんがな、そんな。まあ、ワールドカップの片手前でも聞いてください。
あ、もちろん。
何でもちろん。